午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。6月17日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、第1第3火曜日のこの時間はカオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ6月も後半です。
はい
ね、前回第1週目の時はね、桜子さんにゲストに出ていただきまして、
はい、
カオさんの近況を伺ったわけですけれども、
はい、
うん、この第3週に入って、
はい、
もう多分今梅雨だと思います。
はい、
鬱陶しいと思います。
そうですね、
もう外へ出るのもなんだかなっていう方多いと思います。
はい、
はい、そんな中こうテンションを保つっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども。
そうですね、
ね、
桜子さんに来ていただくくらいしないとテンションが
元気を注入してもらわないと。
はい、
ねえ、もう本当ふにゃってなりそうな。
そうですね、
溶けてしまいそうな。
はい、
暑くもなってくるし、
はい、
時期かなと思うんですが、
はい、
はい、自分的にはどうなってると思ってますか？変な質問、変な質問ですが、
もうジメジメしてるんじゃないですか？
予想としては、
はい、
もう梅雨そのまんまっていうことになってそうかな。
そうですね、
あ、はい、この季節ね、もう日本はこの梅雨があるがためにね、
はい、
まあ、今はエアコンとかありますけれども、
はい、
どうしても仕事の能率もこの時期になると落ちるっていうのがあるわけでございまして、
はい、
もうな、まあ、その梅雨があるから農作物が育つってこともあるんでしょうけどね。
そうですね、
うん、まあ降らなきゃ降らないで水不足も困りますから、
はい、
適度にしといてほしいっていうのはあるんですがね。
そうですね、
本当に湿度が高くなるのが困るんですよ。
暑くなりますから ね、
ね、雨降ったら降ったでもう蒸発しなくていいからっていう話ですよね、
はい、
そう言うてもしょうがないですけど、
うん、
気温が高くなってくるともう本当に湿度が上がってしまうという、
はい、
うん、まあそれは関連があるのはしょうがないんですけど、
はい、
うん、だから雨は降っていいからジメジメすんなよと言うて、誰に言うてんねん言いたくなりますが、
はい、
本当にこの時期ね、厳しいと思いますが頑張っていきましょう。
はい、
はい、でまあ6月後半ということなんですが、
はい、
もう6月が終わるとね、
はい、
今年半分来たみたいな感じになりますので、はい、折り返し地点まであとちょっとですよ。あ、まああと2週間ぐらいありますけど。
そうなんですね、
うん、
早いですね。
今年前半振り返ってどう？大学卒業から新社会人になって、
はい、
何、学生時代戻りたいとか思う？
はい
即答
いつも行ってる、うん、なんか会社に行くまでの道で、
うん、
ちらっとその行ってた大学が見えるんですよ。
ああ
、大学生の頃は別に何とも思ってなかったですけど、
ああ
、なんか恋しいなみたいな。
ああ、やっぱ思うのね、やっぱね。
そんな大学に愛着なんてない方だったんですけど、
だからいろいろほら今のうちに校内のね、いろんなとこ巡って写真撮っといた方がええんちゃうって言っても、はい、なんか全然そんな意欲なかったやんか。
そうですね、全然そんな愛なかったんですけど、
うん、
なんか、あ、戻りたいなみたいな。
今となっては思いますか。
はい、
そうか。でももう一回一からいろんな勉強せなあかんってなったら嫌とかない？
うーん、まあでも仕事するよりは、
うん、よかった。
はい
そうか、やっぱ仕事っていうのはね、
うん、
いろいろな意味で厳しいですよね。
本当すごいなって思いますね、うん、これを何十年も続けてる方々が たくさんいるわけじゃないですか。
あ、まあ途中で辞めたくても辞められないとかね。まあ転職する人はいますけれども、
はい、
なんだかの仕事に就かなければいけないって誰が決めたんやと、
はい、
言いたくなることはありますよね。根本的なところでちょっと思いますけれども、
はい、
だから理想的にはやっぱ働きたい人が働く、働きたくない人は最低限度の生活しかできない代わりに働かなくていいっていうことの方が僕はまあいいと思いますけどね。はい、まあそういう社会を目指して頑張りたいなって思ってるんですけれども、
うん、
何を頑張るね。うん、まあ本当にいろいろもっとね楽しい世の中になってほしいんですけどね。
そうですね。
ね、だからね、もうほら消費税下げてくれとかっていう声も最近やっと強くなってきて、
あ、はい、
うん、でそれに対していや下げるとなったらいろいろ手続きが面倒になるからとかね、いや上げるときは思いっきり上げてるやんと、
うん、
下げるときだけ面倒ってどういうことじゃねんと、
うん、
おかしいじゃないですかと、
うん、
だったら上げることも面倒なんだからやらないでくださいよって言いたくなりますよね、
うん、
そういうすぐ突っ込まれるようなことを、
はい、
なんで言うのかなみたいな気がしますよね、
うん
うん、あとこの放送流れてるときにお米の値段どうなってるか分かりませんが、
はい、
ね、もうぐんぐん高くなって、
はい、
5キロで5000円台とか、
もう高級品ですね。
ねえ、まあ本当に米がなくても他のもんで食べるものがあるから、まあ言うてそんなね、
はい、
うん、あの大騒ぎにもっとならないでいいですけれども、
はい、
にしてもおかしいですよね、そんな。
そうですね。
で、5キロ2000円台にするとか言うてますが、
はい、
本当なるんでしょうか、
うん、
なってるんでしょうか、これ流れてる時に。っていう話ですよね。
うん、
だからあの前回ほら僕はもう外食かお弁当買って帰って中食するかとかっていう話しましたけど、
はい、
うん、まあ影響は絶対そのお弁当とか外食の価格にも出てるんでしょうけど、あんま実感がそこだけ見てるとないわけですよ。
はい。
あの、うん、なんかお弁当が味底になってるとかいろいろありますけれども、
はい、
別にそれ全然お米がないのでもお米なしの弁当しか売ってませんとかね。
はい、
そんな弁当嫌でしょ。おかずだけやんそれっていう、
うん、
お惣菜やんそれっていう、そうはなってないですし。
はい、
別に牛丼屋さんに行ってお米がないんで、あの牛皿だけにしてくださいとかそんなこともないですからね、
はい、
うん、あんま実感がないんですが、
そうですね、
まあ、ちゃんと適正な値段でね、
はい、
昔のように食べれるようになってほしいなと、
そうですね、
いうことにつきますけどね、
はい、
はい、うん、まあそんなわけで、6月もうちょっとで今年前半ということで、
はい、
ね、いろんな変化の多かった半年だと思うんですが、
はい、
ね、後半にはどうなるとかなんかある、
はい、
もう特にないか、
やめてなければいいなみたいな。
そこ一点だけよね、
はい、
うん、これでね、あのもっと別の今また探してますとかっていうふうにならなければいいよね。
そうですね。
そういうことね。はい。いろいろ思いますが。で、あの、はい、ほら、ちょっと真面目な話、今日はさせてもらうとね、
はい、
例えばの消費税もさすがに下げてほしいっていう声が高まってきたんですけど、
はい。
あの、昔、消費税が日本導入されたときにね、
はい、
いや、外国はもっと消費税高いよとか言ってね、
はい、
20% とか 25% の国もあると。
はい、
それに比べて 3% とか 5% とかそんな低いと、
はい、
まあ、今 10% ですけどね、
はい、
だからもっともっと高くなってもおかしくないんだみたいなことを言う人がいたわけですよ、
はい、
でもとんでもない話で、100円のものを100円出さないと買えない国でね、
はい、
5% 消費税だったら105円だし、
はい、
10% だったら110円になるじゃないですか、
はい、
だけどこれがさ100円のものを80円で買える国だったら、
はい、
20% 消費税がついても8に16で 16円足しても96円なわけですよ。
はい。
100円で移りくると。
はい。
だけど100円のものは100円出さないと買えない国では、それに10円も上乗せされたら110円になると。
はい。
当たり前の話ですが。
はい。
つまり日本の基本物価が十分に安ければね、
はい、
消費税がちょっとぐらいかかってたって、
はい、
そんなギャーギャー言うこともないわけですよ。
はい。
わかる？
はい。
だから言ってるのは、あの消費税を導入するなら税率上げたいとか言うなら、まず物価を下げる方が先だと。
はい。
デフレを進めてくれなきゃ困るのよと。
はい。
いうことは言ってきたんですよ。
はい。
なんかあんま面白くないでしょ。っていうのがね、
はい、
昔はね、東京が世界で一物価高いって言われてたのよ。
あ、そうなんですか。
うん。だから、その例えとして、ニューヨークの物価を100としたときに、
はい、
東京が135だとか、
はい、
いや、そんなことで世界一になったって嬉しないわと、思うじゃないですか。
でもなんか、アメリカのハンバーガーとかすっごい高いって聞いたんですけど。
あ、今ちょっと上がってるみたいね。
だからなんかアメリカとかの方が物価高いのかと思ってました。
うん、今はもうね、日本はそんなに物価高くないんですよ。シンガポールとかスイスとかでアメリカとかももうガンガン上がってるんで、
うん、
うん、だからあの昔の話でね、
うん、
そのニューヨーク100とした時、東京があの住宅費とかも高いし、135だって言うんだったらね、
はい、
あのもっとニューヨーク100とした時に東京が80だ70だってなってから言うてくれと、
うん、
だったらわかるけど、そんな高いのに何が消費税じゃと、
はい、
いうことは思ってたわけですよ、
はい、
うん、だけど今もね、他の国めっちゃ物価高くなってしまったんで、
はい、
そうハンバーガーでも、まあ、大きさも違うらしいですけどね、
はい、
うん、日本の普通サイズのレギュラーのハンバーガーなんてアメリカではないっていうか、もっと普通のがもっと大きいわけですよ。比較するのがあの物差しが違うやんっていう話になってくるんだよね。うん、いやだから本当に今はあのアメリカも物価が高い、その代わり賃金も高いと、
あ
いうことなんだよね、
うん、
日本は賃金全然この30年あんま上がらないと、
うん
うん、で物価だけ上がってきてると、
うん、
賃金もちょっと上がっても追いつかないと、
はい、
でみんな困ってるっていうことですからね、
はあ、そうですね、うん、
本当に生きづらい世の中にされてるっていうことをみんな気づき始めてきたんで
、はい、
うん、もうなんとかせえと、消費税やめれば一番手っ取り早いし、
はい、
物の値段下がるし、
はい、
あの購買意欲もみんなね持つようになるっていう話になってるのよね。まあ、ぜひ参院選ももう来月かな、はい、来ますので、
はい、
7月ちゃんと投票に行ってほしいなっていう話ですね。
はい
はい。だからこう任せといて全てうまくいくんなら、
はい、
いいじゃないですか、こんな楽なことないし、
はい、
でも任せといたらどんどん悪くなって今があるって考えるとね、
はい、
ほっとけないっていう気にならない？
え、私は選挙行ってますよ。
ああ、行ってるのは分かる。行ってるのは分かるけど、選ぶのがよく分からないとは言ってたでしょ。
そうですね。
そこなのよね。もっと分かりやすくみんな伝えないと。
はい。
うん。
うん。
な、だからもっと漫画でも何でもいいからもっと分かりやすくしたものを作ったらいいと思うのよね。
うん。
うん。
なんか都内だと、うん、その演説とかよくあると思うんですけど、
駅前でやってますよね、
はい、田舎だと、
うん、
まあたまにありますけど、
うん、
そんなにないから誰が何をしようとしててっていう、この人に投票したら何が起こるのかっていうのがそんな
分からないですか。そうか、うん、まあ人のたくさん多いところで演説する方が、あれかな、いろいろ、
そうですね。
タイパがいいから、候補者の人もそっち行きがちなんでしょうけどね。
まあ田舎で演説しても、誰も来ないですからね。
まあ、あの政党の党首クラスの人とか、
はい、
テレビのニュースでよく見かけるような人が、
はい、
あんま来てくれないかな、地方は。
まあでも、そりゃ、そうですよね。
まあ、地方遊説もあることはあるけどね。あんまり。 あんま来てくれないよね、
うん、
そうか、うん、まあなんとかね、いろんな人に関心を持ってもらえるように、
はい、
政党も頑張らなあかんところに来てますよね、
うん、
うん、はい、ということでちょっと真面目な話をしたつもりなんですけれども、
はい、
はい、なかなか、夏を乗り切ることだけで手一杯の人も多いと思いますが、
はい、
はい、エアコンのね電気代も、うん、今年はだいぶ上がりそうですからね、補助金とかあんまり電気に出てないみたいですから、
うん、
うん、もう家計に直撃してしまうんじゃないかっていうのがね、
はい、
心配されますけれども、
うん、
かといってつけなければもう生きていけないですからね、
はい、
もう生命維持装置ですから、
はい、
エアコンというのは、
うん、
あんまりケチらないようにしてほしいなと本当思います。
はい、
はい、じゃあ今日はちょっと早めですけどここで曲に行こうかと思うんですが、
はい、
今日のカオさんのおすすめの一曲はどんな感じでしょうか。
はい、となんか寝る前に、
うん、
最近はできてないんですけど、
はい、
寝れない時とかに、
うん、
その私のベッドの脇に窓があるんですけど、
うん、
そこの窓から星を見ながら、星とか雲を見ながら聴いてる曲でして、
うん、ああいいじゃないですか。
もう何年も好きな曲です。
あ、
はい、
はい、では曲紹介お願いします。
手島葵さんでムーンリバー。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、ムーンリバーいいですね。
はい、
もう眠くなっちゃったな、
飛びてしまうようない
るかな歌うまいですね手島葵さんね。
うん、大好きなんですよね。
あ、
もう中学生ぐらいの頃からずっと手島葵さん聞いてまして、
あ、
いつか生で聞いてみたいなって思ってますね。あ、
この歌声を生で聞けたらね、
はい、
いいですね。
はい、
うん、いやー、そうか、でも星を見ながら寝れるっていいね。
なんか私寝つきがめっちゃ悪いんですけど、
うん、
星見てたら、
うん、
なんか一番早く寝れるんですよね。
へえ、それはそれは
おすすめです。
あ、まあ都会だと本当空があんまり見えなかったりね、
はい、
見えても星あんまり見えなかったりするわけですよ。
そうですね、
これがちょっと悲しいな。
うん、
あの林間学校で高校の時に、
はい、
蔵王の山形の方に行った時に、
はい、
夜もう満天の星空が見えるわけですよ。標高高いし空気澄んでるんでね、
うん、
夏ですけども、うん、それでも星空が綺麗でね、
うん、
で肉眼でこんなに見えるんだというのを改めて驚きましたね。
うん、
で、天の川ミルキーウェイも
はい、
見えましたし、あ、見えるもんなんだと、
はい、
で流れ星が見えたりね、
うん、
あ、見えるもんなんだと、
うん、
話には聞いてでもそんな見えんのかなと信じてなかったんですけれども、ほとんど、うん、いや、ちゃんと見えるやんっていう感覚をね、
うん、
初めて味わいましたね。
でも私もその星を寝る前に見始めてから、
うん、
結構流れ星を見ることが多くなって、なんか意外と流れ星って結構流れてるんですよね。結構な頻度でずっと見てると、
また流星群の日とかにちゃんと調べてみるとね、
うん、
もっと見つけられるでしょうね。普段でもそうですけど、
うん
うん、
でなんか1時間に2個とか見たとき、今日ってもしかしてそういう日なのとか思って調べたんですけど、なんかそういう情報なかったので、なんか普通の日でもこんなに星って流れてるんだと思って、
やっぱそういう発見があるのよね。
うん、なんか弟が彼女と都内のプラネタリウムを見に行ってた結構頻度で見に行ってたんですけどもう上見上げたらあるじゃんみたいな
プラネタリウム行かんでも見えるやんっていう
ここにあるじゃんみたいな思いましたね
まあ、それはそれでね。そういうデートコースなんでしょうね、きっと。
そうですね。
まあ、本当はあの機会があったら山の上とかね、いろいろ、もっと空気のいいとこもあるでしょうし。う
ん、行きたいですね。
ぜひ見てほしいですね。
うん。
でも考えてみれば、後にも先にもそんな、あの、天の川とかを、直に見れたのはその時だけですね。なかなかそれから機会もなく、
はい、
もう今の僕の視力で見えるかどうかっていう心配はあるんですが、まあちゃんと眼鏡は動作やってればね、
はい、
見えるとは思うんですけれどもね、
はい、
環境さえ良ければ、
今度山形に行くので。
あ、そう、
はい、
うん、
ちょっと上見てみようかなと思います、ね、
それは何、旅行で？
ライブで。
ライブで山形まで遠征すんねやん。
はい、
それはヒゲダンさんの。
そうです、
ね、あ、
もちろんフェスなので、
うん、
外だから、しかも、
あ、
なんだっけ、山中、
うん、あんまりフェスは街中ではできないもんね。
はい、
じゃあもう自然と見れますよ、それ。
楽しみですね。
うん、夏に。
そうですね、夏ですね。
ちょっと暑いとは思いますけれども夜は期待していいんじゃないかな。
はい、
標高高いところだと夜は涼しいですけどね。
あ、なんか本当、うん、山やるところが山っぽいので、
あ、
なんか意外と涼しいみたいですね。
あ、標高高いと思うね、それだけで気温下がりますからね。いや、僕が行ったときはね、林間学校のもう暑い盛りで、その山も登らされてね、
はい、
で登る前に先生が水筒をこう出しときなさいと、
はい、
で水を入れといてくれるっていうことなんですよ、
はい、
で自分で汲めじゃなくて、親切にその先生が入れといてくれるって、えらい親切やなと思ったわけですよ、
はい、
そしたらあのちょっとしか入ってないわけですよ、
はい、
それでなんでちょっとしか入れてないかっていうと、たくさん水を飲むとかえってバテるから、ちょっとだけ入れてやるんだと。いらん配慮や、そんなもん。今ならちゃんと水分を取りましょうっていう時代じゃないですか。
はい、
その当時はね、まだそんなこと言うてたんだよね。水分取りすぎるとかえってバテるとか言うて。
昔ですね。
ね。で、わざわざ水筒を提出させて、
はい、
ちょっとしか入れてないのよ。
重いだけです。
4分の1ぐらいしか入ってないのよ、水が。本当にもうね、そんな時代でしたからね。
倒れる子とかいなかったんですか？
まあ幸い、それはいなかったですけどね。でもなんかね、その、登った後にね、
はい、
こう、なんか滑って降りる、なんかアトラクションみたいなのがその山についてるわけですよ、
はい、
でそれ乗ったらあかんって言われてるのに、
はい、
こっそりそれに乗ったやつが何人かいてねで見つかって、
はい、
もうめっちゃ叱られた上に自由行動の時間をもう禁止にされてしまってそんなやつがいましたね。
かわいそう。
まあ、それはいかんっていうことするからいかんのですけれども、
楽しそうですもんね、
うん、誘惑に負けたんでしょうね、きっと。
うん、
そんなんとかね。あと前の晩になんか先生が下見でいろんなところにね、
はい、
行ってるんでしょうか、なんかいなかったんです、担任の先生とか、
はい、
うん、でなんかあのいろんなとこあの見に行ってんのちゃうかとか言うてね、
はい、
あの分かんないですがいろんなことありましたね、
はい、
ということで、まあそうですね、ぜひじゃあ夏も下段のライブがあるということで、
はい、
でまあ横浜のライブに行ってきた結果
は
また今度7月になりますが、
はい、
ゆっくり話してもらおうかと思います。
はい、
はい、7月の放送は7月の初めの、ね、火曜日、第1火曜日ということになりますので、
はい、
またその時の土産話を期待しております。
はい、
はい、じゃあここでね、どうしようかな、ちょっとさっき梅雨の話も出たんですが、はい、一曲僕からもかけたいと思います、それでは今度はですね、 ちょっと雨の曲ということで、はい、昔上田地下&カリオビンっていうグループがあったんですけども、
はい、
覚えてる人いるでしょうか。さよならレイニーステーションっていう曲があるので、こちらをかけてみたいと思います。上田地下とカリオビンでさよならレイニーステーションでした。ずいぶん昔の曲なんですけど、
はい、
なんか今聴いても美しい旋律でね、
うん、
あのまあロックもいいですし、フォークもいいんですけれども、
はい、
こういった感じの綺麗な曲もね、
はい、
いいなということで。
何年前の曲？
もうね、1980年代か、もしかしたら70年代終わりかもしれない。
ああ
、うん、だいぶ経つわな。
なんか後ろの方で、
うん、
なんか最近転調する曲が流行ってるって思うんですけど、
うん、
転調してるとこがあって、
うん、
あ、転調したと思って、
うんうんうん、
そういうめっちゃ昔にも転調する曲があるんだと思って、うん、
それはまああると思いますけど、これはこれで高度なテクニックよね。
はい、なんかあんまそんな変わるの良しとされなそうだなと思ったので。
あ、昔の方の曲は、
はい、昔の方が自由度が低そうだなと思ったので。
それはそう、めっちゃ古い曲はそうでしょうね、
うん
うん、こういうのが許されるようにというか斬新に使われるようになってきたのは、
うん、
70年代以降が多いかな、やっぱりね。はい、ということで、なかなかやっぱ音楽への造詣の深いカオさんですからね。
うん、
今年は何、まだピアノ発表会の季節は先なの？
なんか、
うん、
最近レッスンに行けてないんですけど、でもなんかあるだけだよ気がする。
先生悲しんであるで。
なんかレッスン発表会あるって言ってた気がするんですよね。
うん、気がするだけや。気がするだけじゃなくて。
忘れちゃって。
きっと先生はやる気満々ですよ。
多分、
うん
うん、出るか分かんないですけど。
分かんないです。うん、
はい。
去年は出て、
はい、
ね、連弾もしたそうじゃないですか、先生と。
ああ、そうですね。
ね、
はい。
そんな難しいことができるんですから。
いや
いや。で思うんだけど、あのピアノを習ってた人っていうので、
はい、
すごいこう、いや私なんてっていう人いっぱいいらっしゃるんですけど、
はい、
それってさ、ちょっと名だたるこう名ピアニストの人のね、
はい、
演奏とかと比べて、いや自分なんてそんなって言うてはるんだと僕は思うんですよ。そうじゃなくてね、普通のこうバンドやってる人のキーボードの人のレベルと比較したら、
はい、
絶対負けてないし、もうもっと上ぐらいのねテクニックがあるのに、その謙遜しはる人っていうのはもうそら一流と呼ばれるなんかねすごい人のピアニストと比べたら、そらまあまあまあそらあのあるかもしれないですけどっていう、多分そういう次元の子じゃないかなと僕なんかから見ると思うんですけど、どうなんでしょう。
いやでもやっぱそうですね、人口が多いから、もう上手い人がもううじゃうじゃいるから、
あ
そりゃもう私は下手くそだなって、その下手くそさがもう身に染みるというか。
ああ、そうか、ピアノ全体で習ってる人の人口でいくと結構多いと、
はい、
いうことか。
ピアノできる人ってめっちゃ、もう本当に多いと思うので。
そうか。なんかピアノ習えてたらもう、もうスーパーパワーだって前も言いましたけど、それぐらいのもんですよ。で、
うん、
英語とか喋れたらもっとごっついしね。だからアメリカ人でピアノ習ってる人はもうスーパーマンです、
はい、
僕からすればもうクリプトン星出身と変わりません。もう
クリプトン星
あのスーパーマンのふるさと。ちょっとマニアックすぎたことを言ってすいません。大抵ご存知かと思ったんですが、
ちょっとスーパーマン
映画見てないとわからないよね、
はい、見てないですね、
うん、見てないなんかリメイクっていうか、ほら最近のやつは特撮技術も上がってますから、
はい、
昔のやつっていうのはね、
はい、
飛んでるシーンだってもうこんな話あれですよ、ブルーバックで撮影したもう黒巻合成の、
はい、
いかにも合成しましたみたいなやつが多かったんですよ、はっきり言って、
はい、
それはもうそういう技術しかなかったから、
はい、
今はもう違うもん、もう本当に飛んではるように見えんねん。 そう、合成感が全然感じさせられない。CG であっても CG を感じさせない。これがすごいんですよ。本当に、うん、本当に飛んでる人がいたらこんな風に見えるよねっていうような説得力があるっていうか、う
ん、自然なんです
か、ね、そうそうそう、そこがすごい、この自然さが昔はね出せなかったわけですよ、どうしても、
うん
うん、そこが何より季節してんだSFX の話はまあいいんですけれども、その特殊効果ね、映画の、そんな話じゃないですか本当ピアノが弾けて英語が喋れたらもうこんな強いことないやんと、もうそう思うんですけどね、うん、なんかあんまり皆さんピンとこないみたいな
英語はなくても
なくてもっていうか、だからイギリス人とかアメリカ人の人はそれだけでも得してるやんっていうところがちょっとね、ちょっと尺に触るとこでもあるんですよやった、自分はアメリカ人やイギリス人やった、英語を喋れる、他の国のやつらいてても英語習っとる、イエーイって思ってるやつ絶対いてるやろ今日もって思うとね、なんかこうちょっと腹立つわけですよね、
考えたこともなかったですね
もう日本人は苦労してね、日本語は堪能ですけど、英語を覚えなあかんわけじゃないですか。
確かに、そうですね、
海外の人からすると、日本語がすごい難しい言語らしいですけれども。
は
い、
でも、まあ、日本に来ないと使わないですもんね。
そうそう、それもまた通用するのが日本だけやんと。まだ中国語とかなら世界中で喋る方もね、っていうか、もういろんなところに中国の方がいらっしゃいますから。
はい、
まだ使えるわけじゃないですか、
はい、
日本は日本だけやんなアメリカのリトル東京とか言ったってちっちゃいですからね、規模が。
そういうのがあるんですか。
あの、ロスとかいろんなとこ行けば日本人の人が比較的多い地域もあるみたいですけど、
はい、
でも言うてちっちゃいわけですよ
そう、今日の服がアメリカの模様が入ってるの憧れですか。
いや、あの、これはもう昔から夏になると時々着てる、あと色違いもある。いや、そんなことそんなことはええねん。ちょっとこう US アーミーのような、なんかそういう色ですよね。なんのこっちゃね、ラジオで見えへんし、まあ、これなかなか気に入ってるんですよ。
かわいいと思います。
かわいいと思います。かわいいって言うてもらってもな。ありがとうございます。はい、いやーということで、まあすごいこうね、世代間のギャップはあってもですね、
はい、
なんか1年何ヶ月もこう続けてもらっててね、ありがたいなと僕は思ってるんですけれども、
はい、
なんか声がもう適当になってない。そんなことない。
じゃあもうこんなね、まさかこんなことをやるとはもう思ってなかった。
最初裏方だけしか嫌言うてもだもんね。
嫌じゃなくて、もうそれがやりたい、裏方がやりたいと思ってたので、なね、表の、今も成立してないですけど。
成立してることにしときましょうよ。いやいや、あの、大丈夫、大丈夫。
まさかね、こんなやるなんて思いませんでしたね。
でもやればできるもんでしょ、意外と。
いや、できてますか。
自炊みたいなもんですよ。
何
一応、自炊と同じで、もうあれ、必要に迫られればね、できるようになるんですって。
できるようになってます。
なってるよ一応大丈夫大丈夫、あの、ちゃんと突っ込んでくれてるし、もうちょっと頑張ってほしいとこもある。いやいやいやいやいや、すごくあの喋りやすいですしね。
いや、そんな嘘つかないで。
いやいやいや、あの、本当思うとこがあればどんどん喋っていただいて、もうそれを皆さん期待してると思うんで、ね、いやってことでございまして、あれですよ、だからそのね、あ、そうそう、さっき曲がかかる前にね、
はい、
山形に今度遠征で行く言うてましたけど、なんで、なんか曲の間によくよく聞いたら山梨でしたと全然違うやないか。
間違えました
山しか追ってないし山梨の方にライブに行かれるということで、
はい、
山形の話してしまったじゃないですか。
山形って単語を聞いたから、うん、そういえば山形に行くんだわ、
今度行くんだわと
思ってしまいました。
山形一のチップ買うたらどうすんねん全然違うやんいう話になるやん。
もう反対ですよね。
確かに方角は違いますよね確かに山梨はまあ言うてもまだ関東圏ですもんね。
うん、そうそうそう、なんですか？
じゃないですか。ちょっと待ちな、僕まで不安になってくる。中央高速車で行くときは乗りまして、
あ、はい、
ほらユーミンの中央フリーウェイっていう曲聞いたことある？
ないです。
ないのかい。無理もない。古い曲ですから。右にビール工場、左は右に競馬場、左にビール工場とか言
う
て、
うん、
実際走ってみたらその通りの景色がありましたよね。でそんなことはどうでもいいんですけれども、ほら、富士急ハイランドがある方ですよ。
ああ、はい。
うん。そこは行ったことない？
あります。
あるやんか。あるやんか。
バスで行ったんですけど。
バスで行ったときに中央高速走ったでしょ。
そうなんですね。
覚えてないかな覚えてないかな別にその歌の文句の通りの景色が見えるかどうかとか気にしなければそのまま通り過ぎますから、
はい、
あんまりわからないとは思いますけれども。
はい。
うん。そうか、富士急ハイランドのあるところが山梨でしょう。
そうですね。
うん。
はい。
その辺の近所ちゃう？
そうなんですかね。
あ、富士山が見えたでしょ近くに。
富士急行くとき。
富士急言うぐらいやからね。
あ、見えたと思います。
近すぎてあんまり意識しないとかえって気がつかなかったりするんですよ、あれ。あんまり富士山がでかいんで。
うん、
よく見ないと、ああ、ここにあるやっていう。なことはないかな。うん。で、じゃあその富士急はいつ頃行ったか覚えてる？
もう結構前で、
うん、
3年とかそれぐらい前ですね。
3年前はもう結構前になるのね。
はい。ほとんど覚えてないです。
いや、ちっちゃい頃の話やったら覚えてないっていうのわかるんですけど、3年前やん。大学生の時やん。覚えてるやろ。
ほとんど記憶ないんですよね。
あ、そうなん。あんま面白くなかった。
いや、面白かったですけど、
うん、
でもなんか、鉄橋好きだと思って行ったら、うん、
鉄橋。
絶叫が好きだと思って、
ね、うん、
友達と一緒に行ったんですけど、
はいはい、
ちょっと絶叫すぎて、ちょっと怖すぎると。
めっちゃ怖いみたいもんね。
で、なんか、トーマスのなんか平和なコーナーとかに行ってましたね。
富士急でトーマスの汽車の乗り物かなんかに乗ってましたか？
乗ってましたね。
いい思い出じゃないですか、それはそれで。なんかほら、めっちゃ規模の大きいお化け屋敷とかあるじゃないですか。
ああ、ありましたね。
病院のやつ。
あれはもう、ああいうのはもう絶対無理なので、行かなかったです。
行かなかった。絶叫系がって言っても、そっちの絶叫は嫌なのね。
はい。
あ、
もうそっちの怖いはもう絶対に嫌ですね。
ああ。そうか、なるほどね。うん、一回行ってみたいとは思わない？
思わないなんか本物がついてきそうじゃないですか、
うん、いや、本物について来られたらちょっと怖いですけれども、
ね、
うん、そうか、まあよう作るわっていう感じのね、
はい、
もんがありますよね、
はい、
うん、あんまりそういうの行ったことないですが、なんていうの、後楽園遊園地、
はい、
に行ったときに、なんかお化け屋敷ありましたわ。
怖かったですか？
うん、僕はそうでもなかったですけど、一緒に行った高校の時のね、
はい、
生徒会長やってた子が、尻餅ついてましたから、びっくりして、わ、はい、そう、脅かしてる側もやりがいあったやろね、そこまでリアクション取ってくれたら。うん、
後楽園のってあれでしたっけ？すごい怖いやつでしたっけ？
結構怖かったと思いますけどね。
怖いで有名なやつって後楽園でしたっけ？
後楽園、 うん、その病院のやつは、その、豊島園じゃない、豊島園もないわ。富士急ですけど、後、
うん、
楽園はなんか、特にそんな、あんのかな、わかんないけど。
そういえば記憶から消してたんですけど、
うん、
今思い出してたんですけど、
うん、
私も一回お化け屋敷行ったことがありましたね。
場所覚えてる？
東京の、
うん、
どっ
か、
東京のどっか
めっちゃ大雑把や。花屋敷とか違うか。
いや、多分花屋敷じゃなかったと思うんですけど、
豊島園がまだあった頃っていうか、遊園地の名前あんまり知らんねん僕も
中学生の頃に行って、
うん、
で、そう、あの一緒に行った子が尻餅ついてましたね。
尻餅つかしたらお化けの勝ちとかあんのかなちょっと分からんけど、そういえば怖かった。
怖かったですね。
でも記憶に消してた。
はい、怖かったので記憶に消してました。
あ、
でもなんか、うん、その子となんか仲が深まる感じがしました。
ああ、あの恐怖の体験を一緒にしただけに、
はい、
あ、そう、あ、友情を深めるにはいいかもしれないね。
そうですね。
あと、あの弟さんにも勧めとくといいかもしれない。
あ、うん、そうですね。
そこで、あの、耐えられるとね、
うん、
非常にこう、男性としてはいいかもしれない。
いや、でも、弟結構怖がりで、
尻餅つくかもしれないね。
はい。なんか、普通に虫とか、バッタとかにもビビってるとか。
バッタは僕も嫌いですし。子供の頃平気やったんですよ。いっぱい捕まえたりして。素手で。ね、捕まえたりとかしてたんですけどね、
うん、
大人になってそんなこともう要せんバッタってカマキリとかもそんな手がカマになってるってそんな怖い。
顔も怖いです
ね。顔も怖いよね、あんな三角のも宇宙人やと思うわ本当に何が言いたいねうん、ってことで本当にそうですか。いろいろね、封印された記憶がだいぶ掘り起こされたかもしれませんね。
そうですよね。
ね。
はい。
うん、ってことで、まあ、ぜひ、あの、山梨行ったついでに、
はい、
また富士急寄ってきたら、言わない、そんな言わないか。
そんな体力はない。
体力。なんか、あの、一部、すごいジェットコースターも、なんか危ないっていうことで、
あ、
なんか運行中止になってるのもあるらしいね、なんか。
あ、みたいですね。
うん、やりすぎやねん、そんな。そんな。ちょっと怖い、ヒヤッとするぐらいでええねんよ。うん。だからディズニーランドのやつなんかそんな感じでしょ。
あ、確かにそうですね。
うん。でもあのなんか、タワーオブテラーとかガー落ちるやつとか、ね、結構怖いみたいね。
あ、やりましたね。
あ、やってるやん。はい、やってるやんか。どうでした、あれは。
もう、並んでる。めっちゃやりたいと思って並んだんですけど、
うん、
並んでる最中に、
うん、
こう、もうた、並んでる時の周りの、この、その、周りの建物内の、
うん、
そう、なんだろう、装備っていうか、がもう、怖い感じ。
雰囲気からしてね。
雰囲気が、もう、めっちゃ、うん、だんだん怖くなっていく感じの、
うん、
感なんですよ。
うん、
それで、並んだことに後悔して
並んでるだけでもう後悔が始まってしまった、
うん、
あれ C だよね確か。
そうですよね、
うん、あのオープンした時はまだなかったわけですよ。後からできたアトラクションだから、僕はまだ未体験なんですけどね。
うん、でも乗って、でも終わったらまたやりたいって思っちゃうんですよね、
うん、あ、
中毒性があるというか
中毒性がある結構な距離落ちるわけですよ。なんか
そうですね、
うん、
も浮く、もう体が浮く感じっていうか、
うん、
G を感じる感じ、
あのふわっとなるのがね、
はい、それがね怖いですね、うん、もう内臓が出そうになる感じ
わかるわかるそれはまた体験したくなる。
はい、
落ちる系のやつはそれこそあの後楽園のところでなんかあのパラシュートみたいなのが開いて、
はい、
上からスーッと降りてくるやつ、あれはそんな怖くなかったけどやりましたけどね。
ゆっくり折れる感じのやつですか？
ある程度スピード出ますけど、そんなに
G は感じない。
そんなにブワー落ちるのとは違うから、なんかね、もうあのその当時から結構こうスクリューコースターみたいなやつとか、
はい、
あとこう何グワー逆さまになるで空中で止まるようなやつとかもありましたけど、そんなはちょっと乗る気しなかったですね。もう女性とか髪の毛完全に逆立った状態で上で一回止まるわけですよ。そんなんどないすんのと。メガネとかも落ちひんかいうのもあるしね。
富士急の時とかはもうアクセサリーとかメガネとか
スマホとか
外してくださいみたいな。
そうよね、危ないよね。
ポッケの中のものも全部出して、
あ、そうそう
そ
う、
どっかに入れてみたいな。その注意書きが余計に怖さを際立たせてるんです
よ。身一つでないと乗られへんよね、あれね。でも一応富士急でも体験してきたと、
はい、
いうことで、
はい、
タオブテラーも大丈夫やったっていうことで、
はい、
結構強いやん。めっちゃ強いやん。
そうですね。
その勢いでちょっとお化け屋敷も、
いや、それは無理、
征服しましょうよ。無理なんだ。それとこれは怖さのレベルが種類が違いますか。
はい、
あ、
だってもう私家でその寝るときに、
うん、
私が一番最後に寝るっていうときは、
はい、
1階の電気を消してから寝るんですけど、その1階の電気を全部消して2階に上がるって時に、もうなんかちょっと怖くて、後ろからなんか誰かついてきたらどうしようっていう思いがあって、もう急いで階段登るんですよ。
自分の家でも、
はい、
それで足踏み外したあんまえ。
それは違いますね。普通に日常で踏み外しました。
腰痛めた言うてちょっと辛そうやったじゃないですか、去年。
あれはもう、
あれ別に追っかけられたわけじゃないのね。
普通に急いでました。
そういうわけじゃなくて、
はい、
ああ、そんな怖がりないね、普段は。
そうですね。
ああ、そうか。いや、まあまあね、大丈夫ですから。何が大丈夫かよく分からない。昔、浦安にいた時にね、
はい、
浦安市内で一回局の移転ってあったんですけど、
はい、
最初にいたビルっていうのがもうね、うちしか入居しなくなってたんですよ、最後は。
はい、
だからもう夜とか他誰もいないわけですよ。
はい、
9階建ての大きなビルですよ。
はい、
なのに他に誰もいないわけですよ。で風が強いともうなんかバタンバタンバーグワーゴーって音する中でね、
はい、
一人でいるわけですよ。
なんか出そう。
めっちゃそう、僕は何とも感じなかったですけど、ただなんか霊感のある人がね、
はい、
最後来た時にもうそこで収録する最後っていう時にね、
はい、
なんかなんかが いると、
はい、
それでそれが自分にずっとついてきたと。横浜の方まで帰る人なのにね。それで、これも絶対肩が重くなって、これおかしいと。で、なんか駅前のコンビニでなんかちょっとお酒買って、で、帰ってこうなんかお清めをして、で、やっと治ったとかって言ってましたよね。どういうこっちゃねんと。そんなもんがなんでここのトイレから流して行ってたのかと。僕はずっと一緒にそこでいたわけですよ。っていう話よね。最後あれも、もうここで最後ということでその人についてったんやろね、女の人よね。
北村さんには何も、
多分もう僕にはもう、僕の方の力の方が強すぎたんでしょう。でも猫が何にもない空間じーっと睨んでたりね、もうそっちの方行っても、なんかすごい、もうなんか、守ってくれてたんやろね。
めっちゃいるじゃないですか。
いたんでしょうね。いろんな怨念がもう染みついてるようなビルでしたから、
あ、もう、仕事やだやだみたいな怨念がついてたのかもしれない。
そういうビルもあるやろね、きっとね。お母さんの勤めてる会社のビルには。ということで、はい、お別れのお時間が来ましたけれども、
はい、
はい、あんまりそのビルに怨念を残して。 あげてもちょっと気の毒な気がするんですけどね。
そうですね。
ね。うん。まあ、これから暑い夏本格的に向かいますけれども、
はい、
本当体調には気をつけて、
はい、
バテたりしてしまうと夏バテって本当来ますからね。大丈夫と思ってても、
はい、
じわじわ来て急に症状が出るとかっていうこと去年僕もありましたんで、
はい、
本当に注意してほしいと思います。
はい、
はい、それでは最後のアナウンスお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から小曽根さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日はは
い、また桜子さんと僕でお送りしまして、そしてカオさんとお送りするのは今度7月の番組になりますね、
はい、
7月第1火曜日の午後3時またよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、今日はいろんな話題に花が咲きましたけれども、
はい、
次回は7月の1日を予定しておりますので、またよろしくお願いいたします。
お願いします。
この時間お相手は北村亮介と
カオでした。
ではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。